そう、この欲しいって何かっていうと、炊いたご飯をがこうご飯茶碗の内側にちょっと1個と1粒2粒残ってくると、それが乾くとこうカピカピになってるじゃない。で硬くなってるよね、乾いて。あれがね、欲しいなんですよ。なので1回炊いたご飯を乾燥させてパラッパラにして軽くして、で一人一人に渡してたんです。要は場所も取らないし、携帯食としては最高だったんです。でそれを口の中に入れて唾を少しずつ含ませて柔らかくして食べていたのね。これこそ米だけなわけですよ。梅干しがあるわけでなし、何がおかずがあるわけでもなし、本当に米しか食べさせなかったの。そうなってくるとエネルギーにしていかなきゃいけないのに、炭水化物は入ってくるけどビタミン B1 が全く入ってこないわけですよ。そうするとどうなるかっていうと、このビタミン B1 欠乏症っていう欠けになってみんな死んでったってことです。でこの欲しいの話っていうのがすごい大事で、読本の302ページ、四角3のところ、炭水化物っていうところがあるんですが、その下すぐ澱粉の固化と老化という話があります。ここです。はい、この固化とアルファ澱粉、生の澱粉をベータ澱粉、その下の老化にチェック。お米って炊くと柔らかくもちもちするじゃない。あれが海苔のようになるということで、あれがね固化なんですよ。お米を炊いた状態が固化です。でその炊き上がったお米はアルファ澱粉です。で炊いたご飯をそのまま置いとくと、その干しいいという状態になるんだけど、そうすると硬くなるじゃない。最初の生米に近い状態になるんだよね。それをね老化って言うんです。たったこれだけの違いなんだけど、ここすごい大事です。このページのここの部分ぐるっと囲っといてください、はい、大丈夫ですかね。そして戻ります。日露戦争では海軍は養殖に切り替えたため、活気が減少して戦病死者っていうのがなくし、なんだろうな、少なくなってます。養殖って何っていうと、有名なところで言うと海軍カレーっていうのが有名じゃない。やっぱり肉であるとか野菜であるとかっていうものを一緒に取らせていく養殖に切り替えた方が、他のビタミンなんかが入ってくるので活気っていうのがなくなる可能性っていうのは大です。でも陸軍ってその食料とかを持ち運ばなきゃいけないから、なかなか豊かなその食材っていうのを持って歩くなんていうロスはできないわけですよね。武器弾薬を運ぶので精一杯だったはずなんです。なので切り替えることができずに多数の戦病死者を出したということが言われていますね。戦争に行って病気になって帰ってくるって、本当にもう親御さんにしたら心がもう張り裂けそうに辛いことだったんじゃないかなっていうのが推察できるんですけれども、こんな社会が実際にあったということです。結構それに衝撃じゃないってちょっと思いますが、続いて上手な取り方いこうと思います。